先生、ツタの葉通信は、
はい、
結局新宿の会では売ることになったんでしょうか。
あ、ですね、新宿の会で、ちょっと試しに売ることにしようかなと思ってます。
はい、おお、はい、これぜひね、あの両角ファンには読んでいただきたいなと思ってる本なんですが、
はい、
なんと、
はい、
2つ前のポッドキャストな、
はい、
でお話しましたが、
はい、
小冊子計画が
そうですね、
ついに始動しているということで、
はいはい、
今回は、
はい、
そのお話を中心に進めたいと思っております。
はい、どうぞよろしくお願いします。
タイトルコールお願いします。
はい、田辺両角の講談ポッドキャスト。
密かにってないか、ポッドキャストで喋ったから、
はい、
あの進めてまいりました、
はい、
調査室計画は、
はい、
ちょっと形になってきまして、
なってきましたね、
はい、
やっぱりそのポッドキャストでこう やろうということを話をして、
はい、
それが実現にこう向けてだんだんとね、
はい、
形になってきたっていうのはね、
はい、
嬉しいところですね、
まあ、嘘から出た誠に近い感じだった、喋った勢いでどんどん話が転がってってっていう感じですよね、はい、
でもやっぱり言って、なんか言ったことがこう 言うことによってなんかその、はいはい、あ、それ面白そうだなっていうふうに思ってくるというね、うん、ものはことはあるんだなと思って、うん、自分で考えてるだけだとそれほどもないんだけども、
はいはいはい、
喋っていくことによってですね、
はいはい、
だんだんそれがこうイメージがどんどんどんどんできてきて、あ、それやってみたいと、より
その、まあ、妄想が喋ることでね、
強くなってくる、
はい
はい、ようなところがありましたね今回ね、
はいはい、
で
そうですね、
これいろいろ、はい、あのお話しさせてもらって、
はい、
でまあ、新作講談がその中に2本か3本ぐらい、
はい、
1本か2本分かりませんけれども入れて、で、あと過去にどんなものをやりましたみたいな、このチラシに、
はい、
載ってるようなものとかね、
はい、
そういう一覧表でも構わない、
まあ、そうですね、まあ、チラシにあるあの自作先生の自作講談一覧をちょっとまあ入れようと、
はい
はい
はいはい、そんなようなんで構わないと思うんで、そういうのを出すことによって何か、それがまあ会の時にね、こう、まあ、自分の話は当然聞いてもらうにしても、それ以外に他の話ってどんな話なんだろうっていう時にね、うん、まあ、それがあの冊子として置いてあれば、あ、じゃあちょっとそれ買ってみようかな、
はい、
また文字だからこそなんかいいなっていう人もいるかもしれないわけで、
まあ、多分同じ話でも、ね、講座で見る、うん、音で聞く、
はい、
文字で読む、多分全然印象変わってくる気がするんですよね。
変わるでしょうね、
はいはいはい、
もう、講座やっぱ1回きりですから、
はいはい
ね、で、その演者の出来が悪い場合もあるわけだし、
はいはい、
で、聞く方の体調が悪い場合もある、
はい、
あるわけですよ、
はい、
眠くなっちゃって、で半分ぐらいちょっと聞けなかったっていう場合もあるでしょうし、はい、いろいろだと思うんですよね、
はい、
だけど本だとすればですね、冊子とかになっていればまたこの自分の体調のいい時にもう一回読んでもらって、
はい、
2回でも3回でも読んでもらって、
はい、
で、なんか、まあ、感じてもらうことができる、
はい、
っていうことでしょうね。だからまたそう違いますよね、
まあ、話の先に、うん、回で聞いて、講座先に見た人が読むと、こんなのがああなってるんだっていうね、うん、ことにもなるって
ことですよね、
はい、まあ、映画化されたものを見た後に原作読むよね、
はいはい、そうですね、そんな感じですね、
はい
はい、だんだんとなんか良さが、話をしていくうちにどんどんどんどんいろんな良さが出てきますね、
はいはい、で実は、はい、今回は文庫本サイズで、
文庫本サイズね、
はいはい、出そうということ、
もともと僕はどんなでもいいから、なんか
最初、なんかホッチキスで止めて
ホッチキスで止めるのかなと思ったんですよホッチキスで止めて、わらばんしかなんかでもいいし、ホッチキスで止める、よくどっかに置いてある、街に置いてあるそのフリーペーパーみたいな、そんな感じのでもいいのかななんて
ぐらい、生徒が自分で作る学級文集みたいな、
あ、そうですねそんなのをイメージしてたんですけど、しょぼくても面白いんじゃないかっていうふうにね、僕は思えたんですけども、だけどなんか文庫本っていう案が出てきた時に、
はいはい、
あ、文庫本っていいなと、うん、思いましたですね。
ちょっとやっぱ本好きにはたまらないじゃないですか。
はい、
まあ、ちょっとデザイン的にはまだまだ決まってないんですけど、
はい、
そのカバーのついてない岩波文庫みたいな、
はいはいはい、
ちょっと昔のやつですね、をなんかイメージしたもののデザインにしてみたんですけど、なんかそのデザインがちょっと 両角先生のキャラにピタリとハマったという。
なるほどなるほど。
本ですか。古書みたいな。ね。
でまあこう試しに作ってもらったのを見せてもらって、
はいはい、
その
両角文庫、まあちょっとね、レアデザインを作ったんですね。ええ、
で両角文庫とか入った時に見た時にやっぱあれは感動しましたね。あれだけで感動しちゃったもん。見本なんだけど、見本の中身は全然ないんだけど、はい、表紙だけのね、
表紙デザインのね、
表紙デザイン
こんな感じですですね。
そうそう、それなんだけど、そこに両角文庫って書いてあった時にはね、なんか
ブルブルって
ブルブルって、ね、これはいいかもしれないって思いましたね。でまたこの、見せていただいた見本がですね、
まあ、サンプルですね、
サンプル、
はいはい、
まあ、これおそらくもう実際に、どっかで、ね、作ってらっしゃる、まあ、
コミケとかね、同人誌として売ってるものですよね、はいはい、
ですよね、
これよくできてるんですよね、
よくできてます、これ全くしょぼくないんですよ、
はい、
これは
これ増えで売ってても全然平気な感じですよね、
ですよね、
はいはい、
これいいなと思って、センスもいいし、
はい、
そうですね、すごくいいんですよね、
やっぱり今コミケとかの周りがやっぱりビジネス的にたくさん作るので、印刷業界もそれでビジネスになってますからね。
なるほどなるほど、
はい
はい、知らないうちにそういうことがこう進んでるんだなと思いましたね、
はい
はい、うん、で、まあ、こういうのを作ってですね、どういうふうに残るかっていうのは分からないですけども、
はいはい、
やっぱりその DVD を撮るっていうね芸人は、はい、おそらく何人かいるでしょうけれども、
はいはい、
そういうのはまあ残るにしても、
はい、
本でその活字になって残るかどうかっていうと、これはほとんど残らないんじゃないかなと思って、
ね、そうですね、これからね、うん、まあ、昔のようにその一般紙に講談の速記が載るなんてことはもうまずないでしょうからね、ない
ですからね、とすると、まあ、それだけの力を持つか、あるいはそうじゃなくこういう形で、自主出版をするっていうのは一つ方法としてありかなと思いましたね、
はい、うん、以前ちょっとポッドキャストでもおっしゃってましたけども、その古本屋に一棚書店みたいな
入
るなんて話あったじゃないですか、
あれもまだ頓挫しちゃってます、頓挫してばっかりなんですけども、
ね、でも、はい、それを改めて話していただいて、そこで売るってこともできますか、
できますよね、
そうです、それはもういろいろ古書に混じってですよ、
はい、
なんなら似たデザインの文庫本と並べておくみたいな
そうです、ね、
先生出してるじゃないですか、
そうですね、そうですそうです、なんかそれね、いいなと思いますよね、
はい、
まあ、今の時代、まあ、講座にかければ今の時代の人にしか見てもらえないわけな、
はい、
わけなんですけども、はいはい、まあ、音を取ることによってそれがまた時代を超えてもしかしたら残るかもしれない、その残るかもしれない方法として本っていうのはもう一つ、ね、あるんだなということをやっぱ感じましたね、
うん、やっぱなんかこれ世代の問題もあるかと思うんですけど、やっぱり僕とかの世代だとやっぱアナログな何かで残ってほしいって思いは強いですよね、
そうですね、
はい、
はい、
やっぱり、
も
ちろん電子書籍とかで読んだりする場合もありますけど、やっぱりなんか本はどうしても実物の紙物で読みたくなってしまう、
はいはいはいはい、
特に自分の読みたい本であれば、
はい、
なおさら電子ではなくて、紙で読ませてっていう思いがちょっとある人なので、
あ、わかりますわかります、はい、すごくよくわかります、はい、
あと、まあ、刷られた印刷物の美しさとかですね、美しさ
ありますね、
ありますよね、
これね見せてもらって、
はい、
一応、まあ、サンプルというか、
はい、
まあ、今打ち出して、
ね、レイアウト、
はい、レイアウトですね、
レイアウトしてみたんですけども、
はい、見せてもらってるんですけれども、これもあれですよね、大きさが、
あ、そうです、文字の大きさをちょっと試行錯誤してみて、まあ、いわゆる12級というのと 11.5 級、ちょっとだけ小さくしたのと2種類作ってみたんですけど、やっぱり
今こっち 11.5 なんですか、
11.5 級なんです、そっちは
で、こっちは12級、
はい、まあ、今の文庫本の感じは12級ぐらいなのかなと思って、
感じがしますけどね、
はい、11.5 級だとちょっと前の、
うん、
文字が小さかった時代の文庫本っぽくなっちゃうかなと思って、
でもねこの 11.5 っていうのがね、方がなんか懐かしさを感じるんですよ、
そうですね、
これを見てこのレイアウトの、はい、このね、はい、まだする前の段階ですけど、はい、これを見た時にね、この12ですか、
うん、
12よりも 11.5 の方が、まあ、確かに字はちょっと小さめなんだけれども、読みやすさは12の方が読みやすいんだけれども、うん、でもこの 11.5 に懐かしさを感じるんですよね、
なんか12級だとはそのデジタル DDP、11.5 級はなんか活版活字っていう感じがするかもしれないですね、
うん、そういう感じなんですかね、
はいはいはい、多分おそらくはそうなんじゃないかと思うんですよね、
うん、
はい、 昔その鉄の活字でこう並べて箱でやってたやつだとちょっと文字間とかの問題もあって、多分急所を大きくできなかったのが、一時ちょっとあの朝日新聞の字が大きくなりますとか、読売新聞の字が大きくなりますなんて続いた時期があるじゃないですか、あの頃多分 DDP に移行した時期だと思うので、
なるほどなるほど、そうなんですか、これ楽しみですね、はい、すごく。でこれね、まあ何部ぐらい作るかとかね、はい、そういう問題もありますけれども、
はい、まあ一番ね、はい、あのお気になっている方が気になるのは、
はい、
どの話が入るんでしょうという、
どの話が入るかですよね、
はい、このですね、
はい、
2月までの実績でいうと、
はい、
161本、
はい、
今週末の、
はい、
3月19日の新宿田辺良海君の会が、
はい、
無事、
はい、
終われば、
はい、
162本という、
はい、
膨大な作品数があるわけですね、
はいはいはいはい、
それから何を
です、ね、
選ぶのか
と、はい、何を選ぶかですよね、
はい、
そこが迷うところですよね、
そうですね、
まあ、お掃除ホームレスとか
はい、
入れたらどうかなとはちょっとね、はい、思いましたけれども、はいはい、まあ、まあさっきちょっと言いましたけども、その自作講談目録、
はい、
あのチラシのですね、
はい、
今年のチラシとか、はい、新宿の会のチラシの中にもこうずっと、3ページにわたって書いてあるという、
はいはい、
あれをまず入れた
と、再録すると、
ね、
はい、最新作までのやつを入れると、はい、
文庫本なので、
はい、
まずその新作講談、まあ、一席か二席か分かりませんけど、一席、例えば、ね、一席だでも二席でも、これは縦書きで書いてあるので、右からっていうんでしょうかね、
こう、はいはい、本文の方ですね、
本文の方にあります、
ね、裏から見ると目録になる、
そうです、で目録の方はこう横書きになってるので、裏からこう見ることができると、ちょうどこううまくね、
チラシは A4 ですけど、
はい、
文庫本サイズで作れば文庫本サイズですから、はい、
文庫本サイズ、
カバンの中にも入りやすいという
持ち運びが、ね、できるというね、
はいはいはい、
そうですね、
はいはいはい、
常に持って歩き、
はい、
ことができるという、
はい、お掃除ホームレス、やっぱりそうですね、今回お掃除ホームレスがやっぱりタイトルですよね、アルバムタイトル曲、
アルバムタイトル、
アルバムだったらそのアルバムタイトルになるような演目としてはお掃除ホームレスですかね、
かなと思いますけどね、
はいはいはいはい、その他なんかこうカップリング曲というか、
カップリング曲ね、やっぱり考え、
まあ、曲じゃないですけど、
はいはいはいはい、
カップリングとしては、
カップリングで一つ考えたのが、
はいはい、
この新幹線のね、
新幹線、
はい、
北
陸新幹線ですね、
はい、
北陸新幹線の開業の、話っていうのを、
一昨年の11月ですかね、
一昨年になってしまいますか、
はいはいはいはい。
これをですね、北陸新幹線開業物語ミスター新幹線中雪豊っていう、話、これはあの、富山県赤坂会館という、
そうですよね、
はい、赤坂にある、
はい、
富山県の施設がありますけど、
はい、
ここであの頼まれて作ったものなんですけども、
はい、まあ、意外とこれ、ね、ご常連の方も聞かれてる方は少ないんじゃないかと思うんですよね、
そうだと思いますね、
はい、これ あのネタ下ろしの後はやられ
てやってないんです、
あ、やってないんですか、
やってないんですよ、
もったいないあれ、
そうなんです、なので、まあ、これちょっとあの赤坂会館の人にもちょっと聞いてみないとね、いけませんし、もっとあそこのとこ違ったからもうちょっと興奮した方がいいよとかね、
はい、
言ってくださるかもしれないし、
はい、
それ聞かないといけないと思いますけども、まあ、うまくそれであの話がうまくいけばこれもいいんじゃないかなと僕は、ね、
なるほど、
個人的には思うんですよね、まあ、新幹線できたばっかりだし、なんかよくね聞かれるんです、富山の出身の人、あるいは富山とか金沢とかあの辺り にいたことがある、
はいはいはいはい、
仕事でいたことがあるんですよとかっていう人もそうなんですけど、興味あるって言うんですよね、
なるほど、
ちょっとあれそれ聞きたい、
なるほど、なるほど、
例えばこの年賀状出したりとかね、あとまあここのチラシを見て、まあ、これはよくこんなに作ってるんですね、よく言われます、はい、で言うんだけど、その中でもどれを見たいですとか聞きたいみたいですというようなことを言ってくる人もいるんですね、
はい、
その中の多いのはやっぱこの北陸新幹線、多いんですよ、
なるほど、
すごく多いんですよ、
なるほど、
そう考えるとなんかあのいいかなっていうのはね、
なるほど、
思うんですよね、まあ、あのその電車好きとかね、この列車、まあ、電車好き、
最近ね、鉄マニアって増えてますからね、
あ、増えてますね、
鉄の方にも、
はい、
富山県の方にも向けて、
そういう人もマニアの方も いいと思うでしょうし、そこ出身の人も読んでみたい、見てみたい、聞いてみたいっていうね。
なんなら北陸新幹線の駅の売店で売ってくれと、は
い、そうですね、それ、それいいですよね全部の新幹線のですね、はいはい、あの売店にですね、全部こう置いてある。
車内販売でも、
車内販売
両角文化ありますビールにおせんにキャラメル、ビールに両角文庫みたいな
それいいですよね でもそこでちょっと迷うのは、
はい、
やっぱりとするとですね、その新幹線でもしこう、ね、売るとなるとです、うん、あでも新幹線で売るとなると思うのはやっぱりその題名がですね、うん、そのお掃除ホームレスでいいのかということにちょっと一瞬考えるんですよね。だからお掃除ホームレスってで中にこの収録されてるというわけですよ、はいはい、だからそれでちょっとそのインパクトちょっとなくなるからとすると新幹線を題にした方がいいのか、
うん、
アルバム曲アルバムタイトルはですね、
うん、
新幹線のこというふうにした方がいいのか、うん、その方が売れるのかちょっとその迷うところなんですよね。
うん、まあでも作品としてはやっぱお掃除ホームレス、やっぱ代表作っていうのはありますから、
はい、
やっぱタイトルは
やっぱりタイトルはやっぱりお掃除ホームレスですかね。なるほどなるほど。
そこはまあ帯を
帯で
帯で
帯でいきますか。
帯で
帯でね、
帯も帯の方が文字大きかったりとか
帯ね帯ですね。
北陸新幹線、
はい、
富山県知事、
富山県知事に、
そうですよ、帯の裏は富山県知事の挨拶文
ついてるんですよあの時は大変でしたとかね。
そしたらもう県庁でも売ってもらいますから
県庁でもね売ってるというね、
はいはい、
でも そうなんですよ。その、アルバムタイトルを、その何でしょうかね、この背表紙にこうね、
はい、
はい、出てたとします、はいはい、だけど、その富山新幹線 その北陸新幹線という字は背表紙には載ってないわけですよ、
はいはいはいはい、
だからその帯の方に入ってる、
はい、
ということは本棚に置かれる時も、
はい、
やっぱりその背表紙だけ向けてたら、見つからないので、はい、やっぱりこの帯を見せるようにね、平置きにするだろうということも考えられますよね
いいですね、
はい
はい、妄想力が素晴らしい、はい、
そうなんですよね。でもなんかいいような気がするんですよね。
あでも、うん、北陸新幹線の話はやっぱり、
はい、
ね、あれがあれ聞いてる人少ないなっていうのはちょっとなんか残念な感じがしますからね。
残念ですよね。やっぱり飛行機の中で例えば講談をね、
はいはい、
聞くことができる、まあ、落語講談聞いたことあるっていうのはあると思いますけども、はいはい、これ新幹線で本として、
うん、
売ってるっていうのはこれなんかいいんですよね。
まだ売ってもらえるかどうか分かんない。
売ってもらえるか分かんないけどまだ分かんないけどね、
はいはい、
いやこれでも売れられるね、はい、そこまでいったらすごいことだし、
はいはい、
でその売り子の人たちは結構その自分の裁量があるって聞きましたよ。
そうです ね仕入れは自分でやるんですよね。
どれをそこに載せるかっていうのは自分のあれがあると、
はい、
いうことはですよ。この2冊ぐらいですこんな入れてみたりとかして、はい、でこれ実はこの子書いてあったりとかするあと狙い目はその新幹線の、ところにある、本屋ね、
売店、
売店、
はい、
売店の、ま、あそうそう、あの売店はキオスクみたいなのところにもあるし、
はいはい、
あと 本屋さんが入ってるところがあるじゃないですか。ああいうところにこう置いてもらうといいですね。でもなかなか結構ハードル高いけどね、その時代小説の人とかだとすげえ有名な人しか置いてなかったりなんかして
先生夢をぶち砕くことを言ってしまうとですね、
はいはい、
そういうところに置くためにはバーコードとか
ISDN コードとかバーコードが必要か。
いやあの先生ピッてできないとダメですから。
じゃあバーコード適当にこの線が
なんかダメダメ、あれバーコード協会みたいな
あるんですか。
登録してお金払って登録してやらなきゃダメなんですよ。
両角だから利用
なん
か番号
から勝手に適当に作ったら怒られますよそれ
なんか太いのと短いのとこんな書いちゃったりとかしてね、この手で書いちゃったいやだから
それなんちゃってバーコードじゃ
ないなんちゃってバーコードにして、ね、なんかねいいですね。 それ笑えますよね、
はい、
なんちゃって
これでもあれですよね、はい、だいぶなんかこうイメージとしては僕たちの中ではだいぶ固まって
きましたね
感じなんですけども、
はいはい、
これなんか間に合いそうですよね、
間に合い
当初の予定だった
そうですね、はい、
4月30日の、
はい、あ間に合いますかね、
ローカルザベスト、
はい、
で売れるといいなと思ってるんですが
思って、ま、そうですね、
はい、
間に合えばいいですね、4月30日の両角座
です、はい、まあ、かなりギリギリなので、
ええ、
もしかしたら間に合わないかも間に合わなかったら5月から6月の新宿の会でから、
はい、
ということになりますが、
はい、そうですね、
はい、なんとなく実現しそうな感じに、
はいね
はいはい、
なります、はい、もう儲け度外視、
いや儲けましょう、
儲けましょういいんですか儲けて、
いやでも、はい、あれですよね、あのできたらたくさんの方に買っていただいて、
はい、
1冊だけでなく、
はい、
2冊、3冊と。
そうですね。
はい。はい、
そうです。
いずれ全集に。
はい。全集になるかどうか、ちょっとね。全集になるかどうかは、この1本目の最初のが売れるかどうかですから。ね。そうですね。だから、狙い目としてはですね、最初のは少なめにこう発行しておくっていうのが手ですね。
はい。
限定で。限定
100部
100部
とか、ね、100部とか50部とか、10部とか、
はい、
10部だったら手作りした方がいいかもしれない
ですけど、でも10部なんだけど10も売れないってのは悲しいですよね。
いやそれは売れます
それは大丈夫です、じゃ大丈夫ですかね、新宿に来てる人ですと、はい、あの一冊は買わなきゃななんて気になっちゃったりなんかしてですね、はい、みんな買うんじゃちょっと俺も買わなきゃちょっとしょうがねえなみたいな、ね、
ちょっと三遊亭炎上師匠の炎上落語全集を、
はい、
作らさせていただいてますけど、
はい、
それをね完成した次は両角講談全集、
全集と行きますか。
いやもう
炎上師匠がちょっとなんか嫉妬しちゃったりなんかしてね、
はい、
こんないいもの作ったかみたいなね。
弟子でもないけど破門されるかもしれない
けど。若林さんが破門ね。
破門だ、いや入門してませんみたいなねあるかもしれないですけど。
文庫もいいななんてね、はい、言うかもしれませんよね、はいはい、でも文庫は今まであ
見たことない
ですよ ね, すよ ね,
ね,
ね, ね本は当然
でもなんか同人誌っていうものはなんかちょっとまあ英語とかのサイズのものは頭にあったんですけど、文庫もこんなに綺麗にできるんだっていうのは結構ここ1年でしたことだったんで、
はい、いいですよね、
まあ、ちょっと両角先生との小冊子の話になった時に、はい、いや両角先生は文庫本に合うなと思って、はい、それでなんかちょっとアイデアとして、はい、
いいですね、出したんですけど、はい、できたら全国の高校とか中学とかにも買ってもらって図書館も買ってもらって、
割とあれですよね、ホップステップステップなしでジャンプするんですよ、ね、妄想が
そこそこそこそこ
全国の中学校とか
全国の
南部する気なんですか
でも気をつけなきゃいけないのはなんかうまく載せられちゃって、いやこういうのはまず、先行投資だからとかっつって、まず全国の、高校と中学にね、寄贈した方がいいよなんつってそれに載せられちゃって全部、僕はお金つぎ込んじゃったりなんかしてそれを気をつけなきゃいけない、調子こいちゃってね、それだけは気をつけ
ない、いやいやいや大丈夫ですよ、
はい
はい、
でもなんかいいなと思いましたね、
はい、
はい、でもこれで例えば、まあ、50部でも100部でもいいですけど、
はいはい、
これがもし仮に、全部はけたというか、
はい、
まあ、買っていただいたとしますよね、
はい、
全部、
はいはいはい、
なくなったとします、してでもまだ欲しいんですよ欲しいんですってことになれば、これまた再販ということもね、
そうですね、
できますからね、
できますできます、はい、もちろん
できます、これ自由にね、
そうですね、
第2版ってこと、荷刷りってことです
か、荷
刷りね、
荷刷り、
素晴らしいですね。で、こう版が変わるっていうのはそのあれですか、その訂正をいろんな入れたりとか、
訂正入れたりもできますし、まあ、もう変えたりもできます。はい。
で、それで第何版っていうのもね、
風装が広がって家建てそうな勢いになってますけど、文庫御殿みたいな、
文庫
御殿、
文庫のおかげで、この文庫のおかげで家が建ちました。いいですね。
いや家建てるためには何百万とか
でもこれがまたそれをきっかけとしてですよ、なんかまたその、ね、出版社とかからですね、
はい、
いやうちの方でじゃ今度こういうの出したいみたいなのがまた来るかもしれないし、いろいろ広がっていく可能性も、
それは出版社じゃなくてですよ、
はい、
映画関係者が手に入れて
映画関係者が
今の顔写真に撮りたい あの今息を飲んで目を丸くした良寛先生の顔を
映画化されるってことですか。
そうですよ。しかもたまたまジャニーズの関係者が読んだ
ですね。これをジャニーズの誰々にやらせたいと、
はい、
主演で、
はい、
ついてはこれを使わせてもらえないだろうかと、
はい、
うわ
もしくは連ドラですよ。
連ドラあ連ドラですね。
膨らまして。
でその主人公はもうあの両角先生考えてもらえませんかなって言われちゃったりなんかしてね。であのじゃあ自分の好きな女優
若き新作講談師ですよ。
あ若き新作講談師ね。そうですね。
そしたら神田松之丞さんキャスティングされたりと
か松之丞さんにねやってもらったりとかして笑いますねそれね。
いやいいですね、今ものすごくすごくもうなフォトジェニックな顔しましたよ先生。
やっぱ映画、まあ、ドラマでもいいんだけど映画っていうのはこれ、ね、やっぱり映画ずっと見てきてるだけに、うん、好きなだけにね、うん、これを自分のが原作になるとか、
うん、
っていうのはやっぱ魅力ですよね。
うん、それこそサトシの青春ですよ。
青春ですね。そうですね。そうですね。なるほどなるほど。可能性として十分あり得ます。あります。
お掃除ホームレス、監督山田洋次み
たいな。山田洋次監督が。
先生ってなんか先生ごめんなさい。すごくニヤついてます。
ニヤついてますか。
はい、
いやーでもねー。
夢広がりすぎですよ、
いやこの作品は山田洋次じゃないなって絶対なんかすごい言ったらちょっと気をつけないとな、そういう生意気な
もうちょっと抑えて撮ってほしいんだよねみたいな
そうちょっとねなんか傲慢なとこ出てきちゃうといけないからちょっと謙虚にならないといけないと思いますね。
成瀬美京ぐらいの感じで言ってほしいなみたいな
それを撮れるのは今の監督は言っちゃったりなんかしてい
や妄想楽しい
それはもう映画の回でね、映画の回でもうちょっと宣伝 しちゃったりなんかしてね。
そうですね。
いや実はこうこうこうなんですとかつって、ね、いやこれが僕の原作ですかなんて言っちゃったら映画の回の人喜んじゃうだろうな
、いやいやいやいや、
いいですね、
なんかすごいことが始まりそうな、
その第一歩ですから
第一歩
あの時若林さんが公募に言ったからそれがあるみたいなね。
いや
ポッドキャストで話したからそれが実現したんだとそれがなければ映画化はなかったかもしれない
と。こんなちっこいレコーダーで撮ってるとは思わないでしょうね
そうなったらそうですね。でそれがまた東宝シネマズかなんかにねかけられちゃったりなんかしてね東方の知り合いとかね、
はい、
何も野球やって東方チームで野球やってたことがあったので、何も知り合いいるんですよ。いるんでいるし、新宿田辺の会、あの両会の会、前回の、蔵出しの会も東方の人来てもらってくれたりとかするんですけども、もうだでもだからといってそこから映画とかではこう繋がってはいかないんですよね。だけどこれが一つ。材料としてなんかあればですね、
はいはい、
よくこう若林さんとも話してましたけども材料としてそれが何かあれば、
はい、
音なのか DVD なのか、はい、それとも本なのか分かりませんけどそれがあればそれを見てその会議をすることができるってことですよね。映画の制作にあたって次何を作ろうかと、なんか材料ないのかと、いやこんな本があるんですよっていうその一冊になる可能性があるっていうことですよね、まあ、
結局本ってやっぱり巡り合いツールですもんね、知識との、過去タイムマシンでもあるし、はい、
そうですね、
そういう意味でやっぱり本はすごく優秀な気がするんですよね、
はい、そうですね、
というのを言い訳に本を集めるって感じもあるんですけど、神さんに何と言われても本を買うみたいな
ですね。
本好きの夢ですよね、本作るのはやっぱり
夢ですね。
うん、
やっぱそうですね。だからでも僕は今まで考えてたのはやっぱりそのどっかの出版社の編集者 と言われるような人がから龍角散の新作講談をじゃあ本にしませんかっていう、そういうルートしか考えてなかったですね、うん、そういうのがあって初めてだ、そういう人のいかにその知り合いになるか、そういう人が例えば見に来てもらえるかが勝負かなと、ずっとそれくらいのことしか考えてなかったんですけど、こういうふうな形でもう自分の方からこう、
うん、
行ってそういうことができる、
まあ、ちょっとあの出版業界自体が変わりつつあって今本当に、うん、割と大手から苦しくなってっていう現状もやっぱあるので、
なるほど、
でその、まあ、自転車操業じゃないですけど、出版点数が増えててもっていうのもあるので、
はい、
なんかあるなら自分で釣ってしまってもいいんじゃないかっていうのはちょっとあるんですよね、
だから、
はい、
そっちがメインじゃなくなるかもしれませんよ ね、
そうです
ね、もしかしたらね、こういうのは普通になるのかもしれませんよね、
はいはいはい、
いやこれ楽しみが非常に、はい、あとはでもだから何を入れるかっていうところをね、
そうですね、うん、そうですね、
これでいいのかどうか、掃除ホームレスと、新幹線っていうようなことでいいのかどうか、う
ん、ドアラと星野じゃなくていいのかとか、
ドアラと星野もありますよね、
レジの行列もあるし、
ある、はい、
はい、ですよ、
それを文字で読みたいっていう人もですね、
いるかもしれません
ね、そのリクエストもじゃあ今回ちょっとね、
はい、
取りたいと、
前座ポストのがジャニーズ使いやすいんじゃない
か、ああ前座ポストね
ドリームストーリーですから、
ドリームストーリーですから、ね、
はい、
はい、そうですそうですあれはでも、うん、むちゃくちゃな設定になってますからね、でもね
ですよね、
うん、だって今もう男子師匠がお亡くなりになっている、はい、ああいう状態になってるわけですから、そこであれ男子師匠が亡くなってないところで作ってるわけですから、はいはいはい、それでもう亡くなったと想定して作ってる、
まあそう
ですね、というところがあるわけです、はいはいはい、でも実際こう亡くなってみるとまたちょっと生々しいものがあるので、まあまあまああれはあれでいいのかもしれませんけどね、
あれはあのまま映画化したら、うん、男子師匠とか志らく師匠に怒られると思うんですけど間違いなく
笑えると思うんですよね、
はい、そんな妄想と夢が広がる、
はい、
龍角先生ですが、
はい、
いよいよ、
はい、
ネタ卸の本番が、
あ、ネタ卸の本番ですね、
近づいてまいりました、
はい、3月19日日曜日、うん、毎月第3日曜日に行っております新宿田辺龍角の会新作講談ネタ卸ともう一席ということでございますけれども、長谷フリースタジオ新宿フープラス、
はい、
これは新宿長谷ビルというところがありますけれども、西武新宿の駅からすぐそば、夜の時間帯です、6時開場6時半開演となっておりますので、ぜひご利用ください。
終演後には会場でそのまま飲み物だけの打ち上げもあります、
はい、
こちらは費用なしで参加いただけますので、
はいはい、ぜひよろしくお願いします。
まずはじゃあ新宿の会に来ていただいて、
はい、
この龍角文庫に関する続報も、
はい、
その時に多分聞けると思いますの
でしょう、はい、
皆さん西武新宿でお会いしましょう、
はい、お待ちしております。